今年の夏はまあまあフィリピンに行ってました。まゆみです。
まあまあって何ですか？
出張で3週間ぐらい、そしてお休みで1週間、計1ヶ月今日フィリピンにいたので、今年の夏はなんだかんだフィリピンにいたなという印象なんですけど、
夏休みなんてもう当の昔のことのようですね。
ね、本当にそんな。
10月半ばですよ。
このポッドキャストは日本生まれイギリス育ちの私たちがロンドンからお送りする日本語とイギリス英語のごちゃ混ぜ双子トークです。今回のテーマはツイッターなどで一瞬私がチラって言ったのが、ちょっと恋愛を扱ってみたいなっていうことで、
はい、
そんなテーマでしてみたらどうですかっていうのを聞いてみたら、 And some of you did respond to say, oh, that would actually be really interesting. And there has been quite a lot of interest expressed, which I found really encouraging. And so we were hoping to do that. なのでちょっと恋愛ものをやってみようかなという感じで計画はしてたんですけども、いかんせん、ちょっとゲストの勧誘に失敗しまして。
本当はね、第三者を入れてやるつもりだったんですよね。
そう。
We had a guest over towards the end of the summer.
Who I was hoping to sort of coax into joining us for a recording.
As a facilitator.
sort of orchestrating debates between the two of us and, you know, maybe just coming in every so often with her own comments. But unfortunately, 今回はちょっとそういう感じでできなかったんですけど、まあ、
機会があれば、
粘り強く勧誘していきたいと。思いますので、
ね、2人だけだとやりづらいかなっていう結論なんですよ。
やっぱ兄弟感なのでちょっとテーマがテーマで、
そんなディープな話をするつもりではなかったんですけどね、
なかったんですけど、まあ、間に誰かに入ってもらって、
だからちょっとね、楽しいかなと思ったんですけど、
そうなんです。
なので、また木を見てやりたいと思います。
はい、ということで今回はちょっとその恋愛テーマから
つながりで
地続きだけど、まあ、似たような系統の話かなと思うので、 and also at the time of my coming up with it, it was summer, so by association I thought it was quite seasonal. 今回のテーマは British weddings ということで、イギリスの結婚式についてお話できたらなと思います。結婚式ってやっぱりその国のカルチャーが結構出るオケージョンだと思うので、あと、まあ、日本とイギリスの結婚式でもいろいろフォーマットが違ったり、映画などで日本の方が見ている、例えばハリウッドとかの映画などで出てくるウェディングは、まあ、一般的な欧米の結婚式かもしれないですけど、イギリスはイギリスでまたちょっとずつ独自の風習などがあったりもするので、そういうのを紹介していけたらなと思います。はい、じゃあちょっと結婚式の流れを時系列に沿って紹介していこうかなと思うんですけど、まあ、イギリスの結婚式に特化しているかなということをピックアップしていくと、まず一番最初に結婚式の当日、その前、それより前にですね、 and I've talked about this a lot on my blog as well, so some of you may already be familiar, but 結婚式当日に先駆けて、女性は hen party、 そして男性は stag partyというのが
ありますね。ヘンドゥーとスタグドゥーと言いますね、最近はね。
俗にヘンドゥー、スタグドゥー、ドゥーってそのパーティーとかの俗称というか、なんか全てにドゥーってつけるとパーティーになるんですけど。
We're having a dude.
そうそう。
I don't know why I said that partially, but anyway.
ハリウッドでいうところのバチュラーパーティー。バチュラレット。
アメリカではバチュラーパーティー、バチュラレット
って言いますよね。あと有名な映画のハングオーバーとかも、あれも。バチュラーパーティーの、
ね、エクストリーム版ですね。
そうですね。
Well, you say that.
なんですけど、イギリスでは、ヘン、メンドリ、スタグ、オジカと、なぜか動物になぞらえて言うんですよね。で、まあ、そのヘンパーティー、スタグパーティーについては、まあ、ちょっと結婚式本番ではないので、ちょっと省くとして。でも、まあ、そのヘンパーティー、スタグパーティーで、まあ、コアな人選が決まってくる感じですよね、結婚式の。
まあ、仲の特別良い友達と初顔合わせ、
顔合わせみたいな
場だったりしますね。
そうですね。
でも大体お酒飲んでて覚えてないでしょうけどね。
そうなんですよ。 特にスタッグパーティーの方は、ね、ガンガンお酒を飲んでちょっと独身最後のおいたをするみたいな趣旨なので
だったり、うんうんうん、セーサーとかも友達と一緒に行ったりとか、まあ、とりあえず1日ぐらいかけていろんなアクティビティをこなすんですよ ね、 そうですね、まあ、最後にはお酒が待っているという大前提なんですけど
多分もともとはあの自宅に近しい人を招いて割とローキーでやってたことが最近はもうお店側が、
うん、
あの提供する変パッケージみたいなのも増えてきたので例えば今言ったみたいなカクテルメイキングのコースだったりポールダンシングのグループコースだったりグループレッスンだったり
することが多いですね。
そうですね。そういうなんかコアなアクティビティをもう売り出してるので、うん、楽しいしどんどんどんどんエラブレッツになってきてはいる反面予算がどんどんどんどん上がってきていて
下手な1泊2日旅行なんかより全然高くなっちゃったりもするんですよね。そうですね。
もう旅行も結構主流になってきているので
そうそうそう
もうツアーに行くみたいな感じにね
ヨーロッパあたりには飛んでいくのは当たり前になってきてます
ね。特にあのスタッグパーティーの方
は本当に
もう男友達みんなで集まって、うん、どこら辺が主流なんでしょうね。昔は人でしたね。
ヨーロッパが多かったです
ね。お酒が安いのでブダペストだとかスロバキアだとか、うん、そういうところにグループで飛んでもうひたすら正体なくすまで飲むみたいな
のがよくあのコスプレしてる人を見かけますね。
そうですね。もう夜とかいやあの夏の週末とか街に繰り出せばヘンパーティーかスタッグパーティーどちらかには必ず行き当たるというくらい、うん、あのヘンパーティーはこの冊子をねつけてるのであのグループメンバーが全員、
ね、
あのブライドトゥビー未来のお嫁さんとか書いてある、まあ、ブライド本人とブライドメイズがみんなでね、まあ、そうですね、変、そうです。参加するのはブライドと変たちなので、まあ変たちとお揃いの服を着ていたり、いろいろしてね。で、それが変パーティーとスタッグパーティーで、でその後に、招待状の前に、save the date、その日にちを開けておいてっていうお達しのような。う
ん、プレ招待状ですね。
そうですね、招待状に先駆けて、RSVP はいつ来るっけ Is that attached to the invite?
Well, it will have to be. It won't be for the date.
そうだよね。その save the date はあの返信をしなくていいので、うん、その後にメインの招待状が届くんですけど、save the date は場合によっては1年ぐらい前に来たりしますよね。
そうですね。結構前に言われたりもしますね。
なので、だいぶ早い段階で save the date が来て、その後に wedding invitation or wedding invite とも言いますけど、が来てそこにあの返信する部分があるんですけどそれ英語で RSVP って言います。Do you know what RSVP stands for?
It's French, isn't it?
It's French.
Something silver plate.
It's répondre, répondre silver plate の略 RSVP フランス語らしいですね。っていう répondre silver plate だから返信願います。
返信お願いします、うん、ってことですよね。
でこの招待状にここが私日本とは違うかなと思うのが。まあ、もちろんそのベニューの詳細、
うん、
それから簡単なオーダーオフプレイというか何時に
流れ
が書いてあって、うん、であのちょっと郊外だったりしてあの前乗りしたりする方がいる場合には近くの宿泊施設の案内などがあって、うん、そこぐらいまでは一緒かなと思うんですけどイギリスの場合はそこにあの披露宴で食べるお料理を選ぶ
そうですね、
っていうのがねあるのでメニューが同封されてるんですよ
大抵そうですね、
ね、お魚コースお肉コースとかスターターとかベジタリアンオプションなどがあるので、うん、もちろんアレルギーとかの申告はするんですけどそれとは別に選ぶんですよねメニューチョイスを
そうですねスターターメインデザートぐらい選びますね、うんうん、
で当日に先駆けてその返信をすると出血の返信をする時と同じ時ぐらいにしますもん ね、 ますねそれがその結構結婚式のだいぶ前にしたりするので、
うん、
By the time the wedding itself rolls around, you've actually forgotten what you've chosen.
Yeah.
なので、
あるあるですね。
これ
何にしたんだっけ？私ビーフって言ったような気もするし、みたいな。
もちろんね、あの会場側は知ってるんですよ。でも向こうは記号で覚えてたり、A、B、B、C とかって覚えてたりするので、本人はあれ私どっちにしたっけなっていう忘れてるっていうのが、
そうですね。まあでも食べ物っていうかあのお食事が It's a big point, isn't it?Takes up a lot of budget. Yes. I'm sure, and takes up a lot of the time as well because you take your time eating food.
And you go to a lot of tasting sessions.
Yes. Yeah. Well, at the hosting bride and groom、mm. well.
そんな感じでメニューの返信があります。
それより先に一ついいあのインビテーションとセーブ・ザ・デートの話だけど、それが結構前に送られてくるっていう話をしたじゃない。I think 日本って Again、 最近はどうか知らないんだけど、こうお祝い事、めでたいことは早めにした方がいいってい
そう
う、
ですね。善は急げ
そう
み
そ
たい
うそうがあるじゃないですか。イギリ
な。
スな
大安
い、
吉日
そう
み
です
たい
よ
な。
ね。イギリスはあんまないですよね。急げみたいなのないですよね。だ
そう
から
で
こそ
す
1年ぐらい前に
ね。
セーブ・ザ・デイツが送られてきたりするんじゃないかなっていうのはあると思います。日本ほどもう決まってるならもうした方がいいんじゃないみたいな感じはないっていう
そう
か
ですね。あとまあ日本だと婚約の期間もあんまり長いのは良くないって言いますもん ね。
そうですよね。こっちの人何年もかけてやってる人とかいますもんね。
そうですね。で、その結婚式の招待状にもう一枚挟まってる紙があって、ある場合はですけど、ギフトリストという
ああ、
の
そうで
が
すね。
あります。これも結構イギリス独特かなとも、まあイギリスというか
まあ、
欧
欧
米、
米がどうかちょっとわからないですよね。私たちイ
ちょっ
ギリ
とわから
ス
ないんです
しか
けれ
知ら
ど
ないです
も、
からね。
ギフトリストっていうのがいわゆる、まあ日本でいうところのこう祝儀に変わるのか
そう
な
で
と
す
思うんで
ね。
すけれども、新郎新婦が、2人で、まあ、現代ではね、デパートに出向いてですね、買ってほしい、ゲストに送ってほしい品物を選んで、それをすでにリストに作成し
そう
て
で
お
す
く
ね。
ん
まあ、ア
で
マ
すよ
ゾン
ね。
リスト、欲しいものリストみ
そう
た
そ
い
う、欲しい
な。
ものリストっていうのを作っておくんです。それで、そのウェディングリスト、ギフトリストを取り扱ってるデパートっていうのが、まあそんなになくてですね、イギリスの場合は、ジョン・ルイスっていう大手のデパートが、
そうです
まあ
ね。
一番有名、最大手かなという感じなんですけれども、そのギフトリスト、最近ではもうオンラインですよね。
そうです
で、
ね。
ウェブサイトの URL が貼ってあって、そこに行くと、ゲストにしかわからないパスワードがあっ
まあ、
て、
ウェブサイトになってるんですよね。
そう、それを入れると、なんだろう、ティムとアンジェラのギフトリストこちらですって出てくるんですよ。そこに、大体生活雑貨ですか
そうですね。まあ、
ね。
2人が初めて一緒に暮らし始めるっ
っててい
う
う
前
想
提
定をね。
で、トースター3万円とか、テレビ5万
テレビ
8000
は見た
円と
ことな
か、
いですけど。
テレビないですけど、そういう家電系が多いですよね。
家電
で、
か、
値段
キッ
も
チ
バラ
ン。
バラなんですよ。So、
いや、もう全くピンキリで、
ピンキリです
you
ね。
can buy a fork, or you could
まあ、それも見たことな
really,
いですけどね。カ
some
トラリー
people have,
セット。
yeah, okay, a set of cutlery, or like a plate or two plates, and whereas on the other end of the spectrum, you might have something really quite expensive, like, なんだっけ、ケーキ作る時のさ、400ポンドぐらいするやつと
そうです
か、
ね、一番高くて400、500ポンドぐらいのもので、一番下で15ポンドぐらいですか
そう
ね。
です
もっと安いのもあ
ね。
るかもしれないですけど、
そういうのがバラバラあって、あと個数が決まってるんですよ。だから、カトラリーセット2とか、A set of dinner plates 1とか書いてあるので、もう買われてくものから消えてくんですよね、リスト
まあ、
か
て
ら。
か、妥当な値段なものから早くなくなっていくので、まあ、400ポンドのトースターしか残ってなかったら、それを買わなきゃいけないというわ
わ
け
け
で
では は
ないん
な
です
い。
けど、まあ、
そう
早
そう。
めに買いたいところではありますよね。私、いつも400ポンドとかを見ると、それはこの人たちのとて
お
も
身内のね。
お金持ちのおじさまあたりを想定して入れてるんだろうか、もちろんこんな私みたいなお友達が買ってほしいという
意味
意味
では
で、
ない。
そこにあるわけじゃないんだなと思って、それは私はいつもお金持ちのおじさん枠だと思ってます。
そうです。大体、ヘンリーおじさんとかですね。で、それ。
ドバイから送ってくれるんですよ、きっと。
で、あと、ダブって買えないようになってる
そうで
んです すよね。
ね。基本だから、日本人の感覚として、これ買ってっていい大人が人に、自分から言うなんてみたいな感じです。日本人的にはちょっとね、やりづらいところもあるかもしれないですけど、二人としてもいらないものをたくさんもらってもしょうがないのでね。こちらもやっぱり本人たちが欲しいものをあげたいですよね。ものなら
そう
ね。
なんです。だからもう決まってて、その中から選ぶカタログ式
そうですね。
になってて、
日本
こ
だ
れもって日
と
本だ
逆ですよね。
と、そうですね、引き
引き
出
出
物、
物をカタログで選ぶような感じになってますけどね。
そうなんです。でも多分、新郎新婦の方へのギフトは日本の場合指定はされてないと思うので、下手すればあれ、ペアグラスとかを何個ももらうことになるんじゃないかなとは思うんですけどね。
いや、でも日本の場合はご祝儀なので、あま
あ、
り
そっか。
物はもらわないと思うんです
そっ
よ。
かそっ
イギリ
か。
スの場合にはお金はあげないですね。
お金はあげないです。だから、相場っていうのも、
あ
正
んまり
直
な
ない
ようい
ん
な。
ですよね、
これ
なん
この間
か。
ちょっとね、話題になったので、いろんな友達にいくらぐらいの ものをあげるか、
うん。
このウェディングリストが必ずしもある人ばっかりじゃないので、そういう場合はもう自分がこういうものをあげたいと思うものを買うんですけど、それもあって大体いくらぐらい払うかって、ちょっと同僚とかお友達とかこちらのちょっと話してたんですよ
こうア
ね。
ンケートを取ってみ
アン
た。
ケートを取ってみたら、 I think generally speaking everyone was the consensus was if it's a good friend of yours you'd spend from about £50 to
I'd
£150.
say so. That sounds
And
appropriate.
it really depends on how close you feel to that person, whether you're going to the reception and the wedding ceremony, or if you're just invited to the reception part. If
Or
you're
the
going,
evening part, even.
or if you're going as a couple, then I think that will change the budget slightly as well, because there's two of you. Everything considered, I'd say that there was a range between 50 and 150.
そうです
日本
ね。
のご祝儀よりは多分安めだと思うんですけど、
まあ、50ポンドから100ポンドの間ぐらいかなっていう。
そうですね。ホスト側もね、ご祝儀をバジェット内に組み込んでやるとか、そういう枠組みがあるわけじゃないので、
そうですね。あと、お車代とかも出ないの
ないで
で、
すね。
回収しなきゃいけない
そう
金
そう
額というの
そう、
も
な
ない いの
ん
で、
で
本当
す
に気持
ね。
ちなので、リストの中からスプーンセットだけでもいいし、それしかダメな人が買えるように、あえてそういう値段
そう
設
で
定も
す
してある
ね。
ので、あともちろん、組み合わせてもいいんですよね。これとあれとこれでと、これとでだいたいこんなものかなって、リ
そう
スト
で
の
す
中か
ね。
ら。
そうい
で、
うウェディングカードをあげたりもしますね。やっぱりこっちカード文化な
そ
の
うね、
で。
そうですね。ウェディングカードは当日持参のことが多いです。But before we go on to the wedding card, so the gift list is quite traditional. And その内容としては家電とかが多かったりもするんですけど、もう一つ最近の流行りか
最
なっ
近で
てい
すね、
う
こ
の
れは
は、
ね。
ギフトリストの代わりに、っていうのも、婚約期間が長かったり、もう結婚自体が遅くなってきてることが、これは日本もそうだと思うんですけど、多いので、そうしてるともう同居してる場合ほとんどなので、新郎新婦が。いらないんですよ、新生活を始めるため
家電
の
とも か
の
ね、
は。
もう持ってるのでね。
なので、最近多いのが、ハニームーンに対しての、新婚旅行への、
ハネムーン
援
ファンド
助を
ですね。
してくださいという形式が、非常に最近はポピュラーになってきて、だいたいウェブサイトを通して、まあ、何ポンド分という形
そうで
で、
すね。
オンラインでね、支払う形でウェディングに当ててねっていう形式が多くなってきましたね、最近。で、もう一つバリエーションとしては、これはまあ、いろんな場面においてそうなんですけど、charities is a big thing in England
Yes.
and in Western culture generally。なので、物は何もいりませんですが、お祝いの気持ちをいただけるというのであれば、私のひいきにしている、ここのチャリティーに募金をし
募
てく
金を
だ
して
さ
く
いっ
ださい。
ていうのも多いです。
That's a nice one, isn't it? There's a real feel-good factor in donating
Yes,
to a
it doesn't,
charity.
the money doesn't go towards the bride and the
No.
groom. でも、ゲストとしてのお祝いをしたいっていう気持ちの行き場も一応あるということで、まあそういう案も
そ
ね、
うです
あった
ね。
りします。で、これの変形かなと思うんですけど、去年私行った結婚式の一つでは、お席に着いた時に、披露宴で、もうすでに、新郎新婦の選んだチャリティに、募金がしてあって、そのチャリティのバッジだったかな？が、
ああ、ピンバッジ
ピン
が
バッジ
ね、
が、乳がんチャリティでしたっけ？
そうですね。
置いてあって、そういう形でチャリティが、式にちょっと入ってたりもする場合もありますね。
そうですね。
はい。ということで、それが、Save the Date と RSVP と、Wedding Invites。ここまでが事前、もろもろですね。
スタンダードな感
は
じ
い。
ですね、そ
で、
れで。
まあ、さっき言ったみたいに、カードは当日持参で、着いた時に、ちっちゃなポストのようなものが設けてあって、そこに入れるようになって
そうで
ます
ね。
す。日本で言えば、ご祝儀を入れる箱になるのかもしれないんですけど、当
でも
日は
ま
何も持ってい
そうで
か
す
ないの
ね。
でね。お花とかもないですね、こちらは。あ、
な
ち
い
な
で
みに
す。
その買ったギフトなんかは後日、
そうですね、全部後
配
日で
送
す
され
ね。
るので、普通はだから持参するものはなく
な
て、
いです。
あとまあ一番大切な違いかもしれないのは、仕事の関係の人は来ませんね。仕事場の仲良しは来ますよ。
プライベートで交友がない限り来ないですね。上司を呼ぶとかいうことはまずない
一
です
切ないで
ね。
す。
義理とかない
こ
です
れも
ね。
しかしたら日本の人は羨ましいと思うかなとも思いますね。本当に仕事関係の人は、職場で仲良しなら別ですけど、ボスとかも来ないので、例えばですけど、結婚するので2週間ほど休みをいただきますっていう時でも、 もうそのまま、あ、そうっていう。まあ、職場でね、ウェディングカードをみんなで寄せ書きの
寄せ
よう
書
に
きし
書
ま
い
す
たりは
ね。
もちろんしますし、best wishes っていうような感じはありますけど、上司とかは呼ばなくて。
もし個人的に仲のいい課長がいるんだったら、課長呼ぶのに、でも部長呼ばなくていいのかみたいな、そういうのは全く
あ、
ないで
大
す
丈
よ
夫。その
ね。
仲良しの課長だけで結
課
構で
長だ
す。
けで大丈夫です
そ
よ
の代
ね。
わりですね、Well, again, this is a sort of Western party culture. でもこのインバイトにプラスワンって書いてあったりするんですよね。
そうです
で、プラス
ね。
ワンっていうのは、招待したご本人プラス、彼彼女のパートナー
パートナー。
ですね。それは新郎新婦が直接面識がない人の場合ですよね。プラスワンっていうのはね、もし
そうで
知って
す
たらも
ね。
ちろん何々
2人。
ご夫妻だったりとかそういうふうに書くので、まあ、プラスワンにしてるところが多くってですね。だから
でも最近そうないです
そ
よ。
うですね、予算が少ないところも多いので最近あまりないんですけど、昔ながらのだとプラスワンが当たり前で、だから割と付き合って日の浅いカップルの初デートが誰か別の人の結婚式ってこともなきにしもあらずなんですよね。ということで、はい、で、着きました。結婚式場に着きました。で、その、じゃあ結婚式の役職をちょっと紹介していきたいと思うんですけれども、まあ、まず、新郎新婦、bride and groom。で、まずじゃあ新婦側の、entourage って言ったりするし、bridal party って言ったりもするんです
ライ
け
ト
ど、
パーティー
新
です
婦
ね。
側の、言葉は悪いかもしれないですけど、取り巻きというか、その、まあ、これ、れっきとした役職なんですけれども、まず、bridesmaids。これはもう有名ですよね。仲のいいお友達。
でもなんか日本ではあんまりないので、どういう立ち位置か、どういう役割なのかって、そこまではっきりわからないと思うんです
そうで
よ。
すね。bridesmaid は数人だったりしますし、it's usually if the bride has a sister, the sister is usually a bridesmaid, unless there's
Usually the
something
chief
weird going on.
bridesmaid.
But not necessarily actually. その bridesmaid が数人いる中で、ブライドメイド長みたいな役職がありまして、それ英語では、メイドオフオナーと言ったり、チーフブライドメイドと言っ
そう
た
で
り
す
するんで
ね。
す
ブ
け
ライ
れ
ズメイ
ど、
ドの長みたいな。
そう、ブライドメイド長で す
そう
ね。
ですね。
でも大体は未婚の女性
そう
な
で
の
す
で、
ね。
お姉さんとかだったりすると、やっぱり友達が多いかなって私は思うんで
大
す
体
け
と
ど、
お友
大
達です
体
よね。か、妹か。
親友か妹という感じですね。プラス2、3人ブライドメイドがいたりいなかったり。まあ、ブライドメイドのサイズは
もうより
い
け
ろ
り
い
で
ろ
す
より
ね。
けりですね。ただ、ブライズメイドたちは大体お洋服を揃えてま
そうです
す。
ね。で、
は
そ
い。
のドレスは大体新婦持ちですよね。
新婦持ちのことが多いですね。で、そのブライズメイドたちのドレスを基調に、ウェディング全体の、カラーコーディネートが決まる感じですよね。
ていうか、カラーコーディネートがあって、それに合わせてドレスを選ぶんじゃないですか。
まあ、どっちが先かはわからないと
大体
思う。
でも式場のお花の色とかを含めたカラー
カ
テー
ラー
マを
テー
決
マ
め
が、
て、それでドレスもって感じですよ
そう
ね。
で
まあそこ
す
は合わ
ね。
せてますよね。
あと、イギリスの場合、その、披露宴の、お席の、披露宴じゃないな、結婚式そのものもそうか、のお
お
席の
花と
後ろ
か。
にリボンがかけてあることが多くって、そのリボンの色が基調になっていることが多いかなと思います。その、
てかそ
リ
の
ボン
リ
の
ボン
色
がカラー
と、
テーマに沿って選ばれてるんですよ。それがテーマになってるってわけじゃなくて。The
まあ
color
まあまあ、も
scheme
ちろん
is
それ、
just
yeah, so you
chosen。
choose a color scheme. で、大体何色と何色っていうカラーテーマがあって、で、まあ、全ての小物
あれで
を
す
そ
よ
れ
ね。
に揃えていくっていう。
新郎のチーフとか、ハンカチーフとか、
そうです。
そういう
そうそう
色
そう。
とか
で、
に色味を
そ
ね。
のし、えーと、だから、ブライズメイドたちが新婦側、で、新郎側はですね、グルームスメンと言います。グルームスメンは、まあ、それもだから新郎側の仲良しの
兄
男友達、
弟です
で、
ね。
兄弟などがい
課長ではな
て、
いですね、大体
課長は入ってない
ね。
です。で、そのネクタイの色、そしてチーフ、ハンカチーフ、胸ポケットからちらっと出てるチーフなどの色で、
てかスーツ合わせてますよね。
スーツ合わせてる場合もあるし、中のスリーピースのウエスト
い
コー
やー、
トが揃
スー
え
ツ
てあっ
合わ
た
さっ
り
て
と
ない
か。
人いないですよ、グルームズ
そう
メイ
なん
ン。
ですよ。でも、男性側はそこで色を揃えてあるので、私はすごく好きで微笑ましいと思うし、もちろん、お父さん、これは新婦のお父さんも揃えてあったりしますよね。
なる
男性
場合も
全員で
多い
揃
で
えて
す
あ
け
る場
ど
合と、グリーンズメン
ね。
のみで揃えてる場合もあるんです
こ
け
れも
ど、
多分っていうか間違いなく新郎新婦持ちですね、コスチュームはね。だから
の場合と、まあ、色だけ決まってて、手持ちのあれでこの色で持ってきてくださいっていう場合もありました。 まあね、全部新郎新婦持ちだと結構な予算になってしまうので、
ま
ただ
あまあでも多いですよね。合わせようとするとやっぱりみんな同じスーツっていうことになるので、結婚式当日の前に一度衣装合わせ
を
絶対
してますね。もちろん衣装合わせがたくさんあって、うん、でまあ揃ってると圧巻ですよね、やっぱり。
ね、もう見かけが本当にいいですよね、うん、お写真とかも綺麗ですし。
そしてそのそうですね、お写真もこういうそういうグループで撮るんですけども、私だからグリームスペンっていうのは基本的に男性だけなんですけど、私、うん、仲のいい友達の結婚新郎側のに呼んでいただいた時になぜかグリームスペンに入ったことあるんですよ、うん、
なかなか貴重ですよね。
なかなかないことなんですけど、その新郎にグリームスペンに入ってくれるって言われて、
えみたいな、
えっていう、えでも私まあ女性だし、変に新婦側の親戚に変に思われないかなってすごく不思議で、うん、でもって言ってすごく迷ったんですけど、まあ何をするでもなくて、本当に式直前の受付だけしてくれればいいからということで、その雑務な部分は一切何も私はしなくてよくて、でもお写真を撮るときに、じゃあグリームスペン集まってくださいってなったときに、え、まあさすがに私入ったら変だろうと思ったんですけど、ウェディングのフォトグラファーの人があなたも来なさいみたいになって、たまたま奇跡的に私の持ってたクラッチがグリームスペンのネクタイの色と同色だったんですよ。
それ言われてなかった、
ね、言われてなかったんです。だからもうあなたはとにかくクラッチを前面に出しなさいって言われて、でもう新郎と背の高い男子が肩組んでイエーってなってるグルームスメンの写真になぜか私も入ってるっていう不思議な写真があるんですけど、でもちょっと気に入ってて私冷蔵庫に貼ってるんですけど、うん、なかなか面白いと思いませんかの、あの写真
ね、なかなか面白いですよ。
まあまあね、新婦側の親戚からしてみたら本当にあの子は何なんだと思ってたと思うんですけどまあね、私確かに新郎の友達で行ったので、まあ、そんなこともありつつ、ということでグルームスメンとブライズメイド、まあ合わせてブライダルパーティーっていう感じですね。彼らの中でなおかつ、アッシャーという役職があります、
新郎側のね。
はい、でアッシャーというのはこれ大体男性ですよね。
うん、
でもね、これ男子新郎側って言うけど、私あの新婦の弟がアッシャー側に入ってたことある。
あ、でもだってそれはでもグルーンスメン側
にいるから。あ、そっか、グルーンスメンにそもそも入ってたのかな。うん、うん、それはちょっとまあ割とフレクシブルなのかもしれないんですけど、うん、アッシャーは
新郎側のグルーンスメンに新郎の家族しか入れないというルールはないですよ。
ないと思う。
主要な男の人ですよね、
うん、そうですね、主要男子どもが、グルーンスメンで、その中でアッシャーが決まってて、あるいはグリーンスメン全員がアッシャーな場合もあるんですけど、ありますね。うん、アッシャーはだいたい胸元になんかそれと分かるようなお花つけてたりしますね。うん、で彼らは要するにフロアマネージャーです。
うん、一日フロアマネージャー。
そして雑務です。うん、雑用係っていうと言葉は悪いんですけど、本当に新郎の身の回りの世話をしているので、例えばゲストが車で来た場合の駐車場の案内をしてたりとか、うん、でまあ受付という役職が日本のようにないので、カードどこに置きましょう。あ、こっちです。っていうのをやったりですとか、うん、あと、ね、ウェディングのセレモニーが終わった後に皆さんレセプションの方に移動してくださいとか、うん、そういう日本で言えば式場の方がやるようなことを、ね、新郎新婦の友達で担っている。
そうですね、ホストを手伝ってる
んですよ、ね、そうですね。だから本当に名誉職じゃなくて本当に実務です。
そうあるんですよ、実は実務が、うん、
やることが。
綺麗な服着てそこにいてくれればいいからってわけではないんですよね。
なので私がこのイギリスの結婚式で一番好きなのは、その新郎新婦とその友達が身内カウントになっていることが私はすごく好きで、そうじゃなければ割と、うん、ゲストの一部になってしまうんですけど、新郎新婦の負担が大きい。
負担が大きいですよね。みんなありがとうありがとうって言って終わって やれやれっていうのを二人だけじゃなくてみんなでやれやれってなるっていうのがね。
まあでも日本の場合は両家でもてなすっていう前提があるので、また趣旨がちょっと違うのかなと思うんですけど、こっちは本当に新郎新婦と仲間たちで、あのみんなでやっているという形が私はすごくいいなと。
ホームパーティーをね手伝ってくれてるような感じですよね、うん、仲のいい友達が買い出しに出てってくれて、最寄りの駅まで友達を迎えに行ってくれてみたいな、そんな感じですよね。
でももちろんあのブライズメイドの裾を持ったりとか、うん、あのドレスのね、細かいところを直したり、あのお化粧してる時に心配動けないのでお茶持ってきたりとか、そういうのもブライズメイズたちがやる。
そうですね、普通だったら、まあ、あのお母さんはもちろんお手伝いしてくれると思うんですけど、うんうんうん、仲のいい友達とかみんなでわちゃわちゃ
やっている
という感じですね。
なのでその当日のお化粧してたりとか、式場に着くまでの、グルームスメンたち、ブライズメイズたち新婦新郎っていうのをそれぞれあのウェディングフォトグラファーさんが写真に収めてますよね、こっちは。そうですね。
あと、まあ、式場のスタッフさんが全くいないわけじゃないんだと思うんですけど、スタッフさんにも最初に紹介してますよね、うん、あ、でこっちが芦屋ですって言って、式場のスタッフさんがあの当日新郎新婦に必ずしもお伺い立てなくていいように。
そうですね、だから、式場のスタッフと、グルームスメンぐらいはもう名前呼びしてますよね、当日。ほら、あれマーティンそっち来てみたいな、うん、もうもうマーティン大忙しい。でもそれも結構コミュニケーションを円滑にするのに一役になってる部分もありますし、でもやってる方もものすごく自分がその一 You feel really part of the whole proceedings、うん、So you feel responsible for the outcome And also you feel, you feel part of the success of it all、ね、So I think it's a really nice touch
なんかあのグルースメンとかの人があのアスコットにいるようなああいうかしこまったね、うん、モーニングスーツとかを着てるのに、ね、断るごとに胸元ポケットから紙一切れの紙を取り出して人の名前確認したり次の段取りを確認したりしてるのはとても微笑ましくて可愛いですね。
すごく微笑ましいです。なんかお友大学のね同級生が紙を持って、うん、あそこにいるのが、最長老の、なんなおばあちゃんだねみたいなね、そういうの
なんなおばあちゃんじゃあ先にちょっと向こうにそうそうあの出てくわみたいな、
ちゃんと連れて行ってあそこ段差になってるからみたいなのもなんか本当に身内なんですよね、うん、お友達
が、ね、やっぱりあのね、式場スタッフさんの方が気が楽って思う人もいるのかもしれないけど、ここはもう本当にそういう意味もあって仲のいい気がねしない友達家族というか弟とかそういう人を選んで、うん、もうちょっと任せとこうって新郎新婦は忙しいので任せられるのがいいですよね。
あと楽しいと思うんですよ、うん、新郎新婦自分がなった場合にこう目の端でちょこちょこと雑務をしてるのが自分の好きな人たちなので、ね、
だって自分の同期の石川と幼稚園の幼馴染のたかしくんが一緒にあのなんなおばあちゃんのケアをしてるんですよ。可愛いですよね。
可愛いと思います。すごく可愛いと思います。あ、そして一つI forgot the most important、role of the day. Well, save for the bride and the groom themselves.、うん、あの、グルームスメンの一部であり、男性側の最重要職であるのがベストマンと言います。
ベストマン。
ベストマンは本当に新郎新婦を終えたら次に一番大切なんじゃないかっていうぐらい最重要役職なので、うん、もちろんブライドメイツとかベストマンになってくれないかっていうのは本当に正式にお伺いを立ててやることなので、
そういうカードも出回ってますね。
そうです。Will you be my best man?
Will you be my bridesmaid? みたいな。だって軽々しくね受け入れられないんですよ。これは
一番仲良しだからっていう理由だけではできなくて、あとまあ兄弟がいる場合は弟がそうなったり、お兄さんがそうなったりする場合もありますけど、
Again, not always though.
うん、大体お友達が多いんじゃないですかね。でもそのベストマンが、メインになってスタグパーティーの企画もしますし、まあ、ブライドメイドの方もしっかりで、うん、で、まあ、仲がいいっていうだけでもなくて本当に実務を伴うものなので大変激務ですよ ね、
激務ですね。これでベストマンになってくれないかって言われて一番最初にみんながえって思うのは
これはまあ後で決 また I'll come on to this later. でもベストマンの最重要任務が、ベストマンズスピーチというのが後であ ります。
で
ね、新郎と同じだけねベストマンがガチガチになってるの見るの好きなんですよ私、
ね、ベストマンのガチガチスピーチ大好きです、
ね、でもねベストマンになるような人はねやっぱりちょっと、まあ、この人がベストマンで妥当だなっていうぐらい面白い感じの人が多い気がしますけど、
いや分からないでしょそれは。
そうかな、うん、でもブライズ私その、結婚式の前に行った変パーティーでちょっといざこざがあって、うん、あのブライドメイトがクビになった現場に合わせたこともあるのでやっぱり大切ですよね人選はね。
そうですね。